カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組は金曜日の夕方5時から生放送でお届けしていますが、明日からはなんともう12月、皆さん2018年があと1ヶ月で終わると思うと、なんだかもう本当に、いろんなことがあったなと、今年はとちょっと早いんですけども思っちゃいますね。はい、さて今回は京都100年の計、古都京都を目指すぞという、そんな壮大なテーマでお届けします。コメンテーターは、古都といえばこの方です。足立病院院長である畑山博さんです。畑山先生、こんにちは。
こんばんはかな。もう暗くなってきたね
本当です ね5時なのに暗いです ねあれですね、あれなんて言うんでしたっけ、
あれ
季節によって時間変える、時間を変えるの。
ああ、本当だ。
まあ、それぐらいには、こんなに暗くなるの早いんだなとか思いますね。朝7時ぐらいでもまだ暗かったりとか。
サマータイム、ね、
あ、サマータイム。
サマータイムの話だね。
思い出します
。あれとかで言い出したら、なんか年を感じるね。
本当ですね。はい。まあ、それぐらいに、こう、季節の違いっていうのはありますけれども、はい、さあ、御所の森保育園のこの秋、
半年ね、
秋は、あ、半年、
やっと半年、4月に開園してやっと半年、
半年経ちましたね。本当にそうですね。
もう大変だった
大変だった。もう振り返ってますか。
もうね、はい、半年、私医者になって病院長をさせていただいてもう25年ぐらい経つんで、
はい、
そうすると頼まれること多いんですよね。例えば不妊症で子供ができないから、先生うちの娘よろしくとか、妊娠したからお産よろしくとか、頼まれることたくさんあったんですけど、保育園しだすと謝りに行くこと多いですよ、
本当に。まず立てるまでもうなかなか、
うるさいって言われるし、子供がうるさいから保育園嫌だって言われるしね、
塀が高いとか低いとか、
塀が高いとかね、
はい、
で立てた後もそのなんか非常ベルバーンと押して消防自動車が来てみたりとか、水撒いてたら隣のなんか壁に干してる布団にわーっと水がかかったとか、もうね、
いろいろあるんですね。
いろいろあるんです。
ああ、そうなんですか。やっぱりこれまでにないことを始めると、やっぱりいろんなことを、
彼証拠しますよね。
本当ですね。で、それをやっぱり、私が責任者ですと、ごめんなさいと謝るのは園長先生の役割と。
まあ、保育園に言ってきてくれたらいいけど、
はい、
全部足立病院の方に院長出せって。本当に、で私謝りに行かんといかんね。
ああ、
はい、
そうですか、はい、謝って大体は済むんですか。
いや、なかなか済まないこともありますよね、
はい、
それは本当に謝って済まないこともあるし、謝ったらまあ許してくれることもあるし、それはもう落としどころをちゃんと考えながらね。
ああ、落としどころですね、
だってね、まあ、よく考えたら町に保育園があるのは決して悪いことではないんです、お母さんたちは預けて働きに行けるし、で病児保育もあるからちょっと子供が病気になった時も預かれるし、医療的ケア児もあるからちょっと障害の子を持った子供も預かれるからね、いいんだけど、そこで静かに暮らしてたね、お年寄り、京都の中京区で御所の南ですごくここ静かで心地よいんよって言った時に、ずっと昼間そこで子供の声が聞こえたら、それは嫌だって思う人もいるんですよね。
結構子供の声って外にもこう聞こえる状態ですか、
あのね、夏とか冬の暑い時とか寒い時は窓を閉めてエアコンをこうね効かしてますよね、でもやっぱり秋とか春とかいい時には開けて、子供たち園庭がありますからね、うちあの山があって小屋があって芝全部引いてるし、木があるからもうわーっと遊んでますよね、
遊ぶと、
その声がやっぱ嫌だって言われるともうどうしようもないですもんね。
ああ、そうですか、あれですよね、こう病院にお見舞いに行って、近くに小学校があって、子供の声が聞こえると、ああ、 良かったなって、
って思うのが普通だと思うでしょ、
はい、
でもそうでない人もいるんですよ。
ずっとそう思ってたんですけど、うんうん、近頃のそういう話題を聞くと、うん、はい、結構反対されますよね。ありますね。
やっぱりそれなんで、子供やっぱり慣れてないんだと思いますよ。もう今までは、はい、周りに子供がいるのは当たり前と、たくさんいて子供たちは泣いたり笑ったり叫んだり走ったりするのが当たり前だった。
道端でも子供がグループ作って、いろんな年代の子が、
ね、いたずらもするし、
そうです ね、 ね、でも今ね、そんなしたらあかんよと近所のおばあちゃんが注意するとか、
でも今いないの、はい、子供いない、特に市内の中心部は子供いないから、はい、子供がいない生活にこうみんながだんだん慣れてきた。でたまに子供の声が聞こえるとそれが、ね、騒音になる。騒音って言われますから、いやこれは騒音じゃなくて子供の声でしょって言うけど、私たちにとっては騒音なんですって言われたら、あ、そうかなと思ってしまう。
その人には子供がいた時もあるだろうし、うんうんうん、孫もいるのが普通ですよね、うん、そう思うんですけど、ね、なかなかそう
思ってもらえない。でもあなたも子供の時はこうやってね、はい、笑っただろうし泣いただろうし叫んだだろうしだったでしょって言うけど、そんなこと関係ないって言われたら、はい、もうねそれ以上話が続かないね、
はあ、うん、そうですか、うん、やっぱりそういう視点っていうか、うん、それも起こりうる課題の、大きい課題なんですね、うん、
夏なんかちょっと30分ほどその、ね、御所に行けない子供たちだけ30分ほどちゃんとちっちゃなプールを使って水遊びさせるでしょ、
はい、
じゃあもう近くのマンションからすぐクレーム、うるさいと、うるさいって。
そうなんですか、うん、マンションに住む方はその高齢者というか子育て世代である可能性も大きいですよね。
でもわからないですよね。
あ、そうですか、う
ん、でもね30分ぐらいなんだからマンションの壁ピッと窓閉めてくれてエアコンつけてくれたらいいじゃないですか、
はい、
でもそうじゃない、そうじゃない、
あらら、
あ、窓を開けてたらうるさい、
うん、あ、そうですか。で
保育園にも言ってくるけど京都市にも言っていく。で京都市なんて答えるかと言ったら、
はい、
ちゃんと指導しておきますからって言って、はい、保育園にクレこういうクレームが来てきます、どうかしてくださいって言う、ね、アホか京都市もっと強く言ってよって、はい、いや我慢してくださいって言ってよって思うけど、うんうん、そんなこと京都市は言えないよね。
そうです、ね、うん、まあ、その京都市の気持ちも分からなくはないですけども
、うん、逆に、ね、行政としてはね、はい、クレームが来たんだからそれに対して対処するっていうことも必要だから、はい、じゃあ指導しときますって言うけど、そう言われたら私たちはじゃあ何をしたらいいんですかって話よね。
本当ですね。
結局プール中止になってしまうもんね。
そうですね。 その意見をこうもらっても、うん、対策って
できないですよ。
しないということしかできない、うん、できないということですよね、
うん、難しいやろ。難しいよ。もうね保育園ねやっても辛労が増えましたわ
あ、そうですか、うん、はい、
いいことあるんだけどね。
あ、そうですね。
いいことあるんだよ。
いいことってどういうことですか。
例えばね、はい、私たちの保育園にその医療的ケア児って見てて、医療的ケア児って生まれた時に何らかの障害がある子たちいるんですよね。で、まあ、生まれてすぐ悪い時は NICU とか小児科に入院するんだけど、どっかで落ち着いたら家庭に帰る。じゃあ親御さん2人でずっと見てる、外にも出ずにだよ、ずっと見てる。でそういう子たちも預かれるの、小児科があるし看護師もいるから。そうすると笑い出す、笑い出す、音楽を聴いて
子供が笑い出す。
そうそうそう、1歳児2歳児のずっと笑わなかった子が、はい、みんなと一緒になったら笑ってるって親はびっくりする。今まで見たことがなかったんです。
そうか、それまでは見てくれる場所がなかったから、
うん、そう家でずっと見てるの、
はい、そうすると子供は
笑わないし、はい、自分の子供が笑うのに親がびっくりする、で子供たちもちょっと最初はね、なんだと思うね、なんかベビーカーに乗ってるとか、はい、なんか酸素をつけてるとか思うからびっくりするんだけど、うん、すぐ慣れる、
は
い、で自分が手伝うことがあったら手伝いましょうかみたいに言ってくれる、
はい、
うん、
一緒になることもあるんですか。そうそうそう、で
も常に何かあったら一緒にしてる。
ああ、そうなんですか、うん、そうすると、うん、みんな一緒なんだ。そうそう、ということを
社会の中に、はい、自分ができてあるいはできない子もいるんだとかね、はい、ちょっと変わった子もいるんだとか、自分がもしかしたらちょっと変わってるんじゃないかと思えると、多様性をちゃんと受け入れれるからいいですよね。
本当ですね、
うん、すごい。
そして自分が何かその子に対して手伝えることが、うん、そうあるかなとか。
大きいやろ。
大きいですね、
うん、誰か困った人があったら手伝えるかなってちっちゃい時から思えたら、
はい、
大きくなって自分がつまずいた時に誰かに手伝っても言えるもんね。引き込まらずに誰かに手伝ってもらえるんだって思うのは大きいよね。
そうですね、うん、やっぱりそういう世の中であれば、うん、一人で何か抱え込んで、うん、 悩むっていうことが、そう
自殺しなくても済むかもしれない。本当ですね、誰かにこう悩みを打ち上げて手伝ってもらえるかもしれないもんね。そういう子たちをこう、あ、なんか預かってるな、
ちっちゃい頃から、
そう、それっていいよね、
環境を作る。
で半年するとずいぶんこうみんなね、
はい、
こう大人になるんじゃないんだけど大きくなるんだよ、子供たちって。
あ、
できなかったことができるようになってるし、
はい、
もうその名前も覚えてくるし、
すごいすごいですよね。
体ももちろん大きくなるしね、
はい、うん、そうですか。大体こう保育園としては何歳までってあるんですか？うん、
0歳から5歳まで、小学校に行くまでですよね。
はい、
で学童がありますから、小学校の1年2年3年ぐらいを見てますね。
おお、そうすると引き続きということも、
う
ん、
そう、
まあ、家以上ということはないかもしれませんけども、うん、それに
長くなるね。
そうですか。
7歳ぐらいまでは、はい、ずっと私たちがの保育園で暮らすっていうことになるもんね。そうでしょ、
はい、
ね、すごいよ。だその子たちにやっぱりちゃんと教育をしてほしいね。で教育をさせてほしいよね。で健康に育ってほしいよね。
本当ですね、うん、そうするとやっぱりプールで楽しんでる声も、うん、は楽しそうだなって、
ね、
うん、
思ってほしいな。
思うやっぱり私たちこう市民という、
そうだ、
はい、
そうあってほしい、
そうあってほしいですね、
うん、本当に
そうですか、うん、はい。さあ京都はもう紅葉がだいぶこう終わりに近づいていますけど、
ね、でも人いっぱいやね。
本当ですね、
すごいいっぱいやね。
この御所の森保育園、うん、どんな感じですか？
あ、紅葉してる。
秋ですか？
うん、秋、
秋が来てますか？
ね、ちゃんとその、まあ、全部芝にして、
はい、
で山も作って川も作って池も作ったんだけど、木を、ね、植えた時に四季が感じられるようにしてほしいと。例えば春だったら桜がちゃんと咲くし、秋だったらもみじがこう赤くなって散るのがいいっていう風にしたんで、全部
そこに四季が感じられるような、
そうの庭作りをしたの。
それは畑山さんのアイディアなんですか？
う
ん
う
ん、
そう、
はい、
いいでしょ。はい、じゃあほら、実がなったら子どもたち実を取るしね。
何か実がなる、
実になる
植物あるんですか？あ、そうなんですか。
レモンとかもあるし、
キウイとか、あ、違いますか？
ノイチゴもあるしね、うん、ザクロもあるし、イチジクもあるし、と取るんだよね。
あ、そうなんですか、うん、それちゃんと実になったんですか？
実になる、
すごいですね、
う
ん、
そうでしょ、
それできすぎですね
いやでもなるように計算して作ったわけだから、
はい、
うん、だから、うん、
しまいに森みたいになりませんか？
御所の森やからね、そういう風にしたいんだもん。
あ、そっか。
最終的にはそうしたの。木が大きくなって、はい、森のようになりたいなって、その中にいろんな四季があるようにしたいなっていうのがコンセプトだよね。
あ、いいですね、うん、はい。まあ、御所の森保育園もその半年が過ぎて、うん、課題が見えつつも、うん、半年過ぎた後みんな大きくなったなということですね、うんうん、
やっと半年や
本当ですね、はい、さあ先日、
はい、
フェイスブックを拝見してますと、
はいはいはい、
まあ、いろんなこうご意見を、
はい、私出してるね。
本当ですね、うん、はい、第9回琴の会、
はい、
琴
っていうのは子供の都やね。
古い都じゃなく琴、
子供の都、
はい、そんなん聞いたことないなっていう、うん、
これね、保育園連盟とか看護師連盟、はい、児童館学童連盟と一緒に、
はい、
まあ、京都をもっと子育てしやすい町にしたいと、で市政を応援して、今角川市長ですからね、角川市長とか応援して、
はい、
もっと子どもが増える町にしようやって言って作ったのが多分10年ぐらい前ね、
はい、
その時に名前どうしようかって話をして、じゃあ私が子どもの都にしようと、琴にしようと、琴の会にしようって言ってつけたんですよ。いいでしょ、
はい、思いが全てここに詰まっていると、何をしたいのかが分かるっていうことですよね、
うんうん、だからもう少子化対策、子育て支援ですよね。子どもが、はい、子供が生まれて子供が育って、なんかすごい賑やかでいいなっていうような京都にしたいと。で京都ってほら、COP3 ってね、環境問題に逆立つ減らそうっていうことで、はい、 あれですごくエコな街って言って、はい、世界中であれを知ってる人っていっぱいいるんですよね、
はい、
だからもともとね、古い都って言って、はい、心の都、古い都で琴だったでしょ、でその COP3 でエコでしょ、で今度は子供の都で琴なんよ。いいでしょ、ことエコこと
、はい、
うん、
はい、この三段活用って感じですよね。いいですね、
う
んうん、しかしですね、
はい、
これがまあ10年およそ10年前にこのことの会ができましたですけれども、はいはい、これ、はい、ことの会は、うん、1年に1回開催されるんですか？
大体総会は、ね、1年に1回、大体700人ぐらいの人を集めて、
700人、結構
結構来ますね。
結構な賑いですよね、
はいはい、私ずっと最後の中締めの挨拶をずっとさせてもらうんですけど、
はい、
なかなか厳しいことを言うんです大体いつも。
あ、そうなんですか。その10年前に、うん、その問題がちゃんと提起されて、
はいはい、
そのことの会ができた、
はい、
でそれだけたくさんの方が関わってる、
はいはいはい、
しかし、はい、この京都、
はい、
ことに
10年間どんどん、ね、少子化大
逆の現象が起きておりますけれども、ね、大丈夫なんですか。
大丈夫じゃないよね。
はい、
ね、問題たくさんあるんですけど、一つはやっぱり東京に次いで子供が生まれない少子化、
はい、
少子化もう東京に次いで下から2番目やから大体ということはだよ、全国で一番生まれないってことだね。東京はまあ別とすると、日本っていうのは世界で最も少子化の国の一つですよね。その日本の都市の中で東京を抜けたら京都が最も少子化なんですよね。なんでって話だね。
そうすると世界の中でも京都はダントツ、
最も子供が生まれない町京都。
これをもっと重視して対策を考えないとダメですよね。
だって子供生まれない、
はい、
でしかも
何が起こりますか。子供が生まれないと
考えて、まずそこには子供たちいないわけや、
はい、
子供がいないとね、何が起こるかと、この子たち大きくなった時に物を買ってくれるんですよね、
はい、
親も子供に投資しますよね。だから子供がいないんだから物買わないでしょ。で一生懸命作っても売れない。例えばランドセル売れませんよね、机も売れませんよね、もうちょっとしたらパソコンも売れませんよね、車も売れませんよね。
車最近もうすでに売れないですよね。
もっとでも今からもっと売れない、もっと売れない
、はい、
うん、大変ですよこれ、
はい、
だから今はほら労働者が足りないって言ってるでしょ。あれも少子化で足りないんですよ、はい、
今国会で審議中ですよ ね、その外国人労働者をどうするか、うん、
でも
なぜ外国人の方が必要なのかと。
そう子供が生まれないからだ、
はい、
でもね、はい、今は一生懸命作りたいけど人がいないから作れないんですって言ってるけど、今に一生懸命作っても買う人がいなくなるね。買う人がいなくなる、うん、それが日本ですよね今の。
はい、うん、はいどうぞ。
で京都ってね、
はい、
もっと困るのは子供が生まれないのに土地が高くなってた。観光行政すごく成功して観光客いっぱいになってホテルが足りないって言ってホテルを作って、ホテルを作るとホテルがその周りの土地を買い占めるから若い人たちが住む土地がなくなってきて、どこに行ったかというと箕面とか枚方とか大津とか草津とか、
もうすでにそういうことが起こっているんですか。
子育て世代ねどんどん抜けてるの。だ京都で結婚して子供を産んで
外
にしようという夢がもうほとんどねもうなくなりかけてる。そう
や10年ありましたよ。
ねえ10年間何してたんだ。
何してたんですか。
すいません本当に
はい、この後はその何をしたらいいのかちょっと考えたいと思います、
うん、はい、
スタジオではこう汗ばむぐらいの熱い議論が展開されているんですけど、
本当にもう困ったもんやね。
本当ですよね、うん、はい、さ、本当にこの京都をこと子どもの都にするために何が必要なのか、うん、どういう課題があるのか、うん、というところなんですけども、
これ、ね、子供がいないのには、ね、いくつかの理由があるんだけど、まず結婚しないよね、
はい、
結婚しないで、なんでしないかと、京都ね、はい、女性のね大学進学率が非常に高い。
あ、
そうするとね、やっぱり、ね、女性なかなか結婚しないんだよ。誰とでもいいわけじゃない、結婚するときに
相手選びますよね、
うん、自分よりも学歴が高くて給料がいいとか言い出したら、なかなかそんな男性そんないませんよ。
あ、そうなんですか、うん、
だから結婚しない、
はいはい、
でじゃあ結婚して子供が欲しいと思うけど、
はい、
やっぱりキャリアを積んでると年を取ってくるからなかなか妊娠しない。
それはまあ女性側の、うん、まあ、問題でもあると、
うん、あるわけよね、
はい、
そうでしょ。
その卵子の卵子力が、うん、
だんだんね、
まあ、弱っていると
ですよ、ね、
可能性が高くなると
、うん、だってもう初婚が30を超えてきたから、はい、じゃあ1人目産んでじゃあ31で子供を産みましょうと、で育児をちょっと落ち着いてじゃあ33、34で2人目産みますかって言われた時に、なんか今からまたもう一回やるのかなと思う。でもこれ20代だったらね、ポンポンポンと続くことあるんですよね。
あの質問なんですけども、うん、昔の方って、うん、あの 7,8 人、
うん、産みましたよね、
子供を産んでいらっしゃる、ねね、おじいちゃんおばあちゃんもそうでしたけども、
うん、みんなそうでしたね。
あのそうすると最後の子供を産むときは結構な、う
ん
う
ん、やっぱでもね、それでもねやっぱ35ぐらいなんです。
ああやっぱり
25ぐらいから産み出して35ぐらいの間に3人4人5人と産んでるんですよ、10年で。
そっか、やっぱりそれぐらいの、う
ん、やっぱ35を超えるとだんだんね妊娠率が下がってくるし、お産も育児も大変になってくるから35ぐらいまでに本当は終えたいんですよね。
はい、そうするとその女性側 の、 その産む力の問題もあるし、
う
ん
う
ん、
妊娠する力もそうだし、
はい、それから男性側の問題も、
そうそう、精子もだんだん減ってきてるでしょ、
はい、
だんだん減ってきてて、
ね、
精子力も減ってきてるし、夫婦生活の数も少なくなってくるし、住宅事情が悪いから、はい、その子供をたくさん産めないっていうし、
はい、
経済力もなかなかないからそんな育てられないっていうし、でしかも家買おうと思ったら土地が高いから、はい、こんな京都じゃ難しいって、
ええ、
だって今 2LDK ぐらいの、ね、マンションでもその6000万とか7000万とかって言うでしょ、京都市内住めないですよ。
そうですね、うん、はい、それ無理ですわ、ね、
無理ですよ、
はい、若い世代では、ね、
どう考えて若い世代絶対無理、
はい、
うん、まあ、ということはだよ、
はい、
ということは若い世代は京都市内、そのまあいわゆるすごくいいところ、京都のいいところ、御所の近くとか鴨川の近くとか、本当は住みたいところに住めなくて、そこに住んでるのは、まあ、昔からそこに土地を持ってたお年寄りと、あとは観光客と、あとは東京とか中国のお金持ちってことになるね。
もうすでにそういう外国の方住んでらっしゃるんですか。
そうそうそう、いっぱい来て、中国、
あの住んでらっしゃるんですか。
マンション、うん、マンション、あの御所南港区なんかのマンションいっぱいあるけど、
はい、
夜電気つきませんよ。なんでかというと、あれ買うのは東京のお金持ちとか中国の人が別荘代わりで、ホテルが取れないからね、
はい、
別荘代わりで持ってますと、月に1回2回利用するだけでね。
はい、その御所南航空はそういうふうなことも、
もうほとんどそんな感じ、
はい、ほとんどそんな感じ、
ほとんどそんな感じ。だ高いマンションが出る、1億以上のマンションがいっぱい出るけど、京都人は買えない。
そうなんですか、うん、ただあの御所南地域は、うん、あの航空は、うん、あの結構こう流入したという、そういう時期もあった。
人口増、御所南小学校ができて
進学するためにという話、う
ん、中に入ってきたけど、学校も今はやっぱりもうどんどん減ってる。
ああそうなんですか、うん、
住めない。
あ、そうすると税金も固定資産税も高くなるし、と、ね、いう、そこですよね。そうそう、う
ん、だから観光客ね、はい、観光客にも来てもらって、中国を、あの中国からもたくさん来ていただいて、日本のことを、京都のことを知ってもらうのはすごくいいことだと思う、うん、でもそれによってそこに住んでて、実際住んでて生活してて税金を払ってる人たちが住めなくなるっていうことが、じゃあ京都いいですかって話よね。で実際その京都、これだけ観光客増えてるのに、行政的にはね、だんだんだんだん市民税減っていってるよね。だって住んでないんだもん、お金も使ってくれないよ。
あ、
観光客じゃあどこで使いますかって言って、じゃあ高いホテルに泊まっても、そのホテルは外資だったらね、その外資あるいは東京資本だったらね、はい、税金全部東京で、全部外国じゃないですか、京都に落ちない。
あ、そういうことになるんですか。
もちろんそうです。飲食もそうですよ。飲食もチェーン店だったら、そのチェーン店の本店があるところに行ってしまう。
そういうことなんですか。
そうよ。
あら、
そうなんだ。だから京都で来てもらって、京都たくさん来てて、こんなにいっぱい人が来てましたって言うけど、
はい、
じゃあその人たちが京都のために何かしてくれてますかって、あんまりなんだよ。じゃあ京都人怒りますよ、
はい、
怒りますよ。じゃあなんで私たちこんな、ね、住宅手当も高いし、住宅も高いし、もう人がいて交通も多くて住みづらくなったのに、なんで何にもいいことないのかって思うもんね。
はい、
うん、
こう税金っていうか、こう、うん、消費税とか、うん、こうそういう、あ、でも外国人は消費税は払ってないですよね、うん、本当ですね、う
ん、ほら
ほら、
いいことないでしょ
本当ですね、
うん、
その宿泊施設が、うん、まだまだ増える傾向にありますよ ね、 そうそう、ね、
京都って大体ね、観光客の数から言ったら、はい、4万ベッドぐらいあったらいいなっていう話だった。4万室ぐらいあったらいいなって言われてたので、もともとはね、
観光客数増えてもですか、
うん、4万あったら十分だと、はい、昔はその2万ちょっとだったんだよね、2万5千ぐらいだったのかな、
ちょっと前だったら、
うん、はい、10年ぐらい前はね、でそれが観光客が増えだしたから、4万ベッドあったら いいなって言ってた。今ね、もう来年には5万になるんですよ。1万余分になる。
飽和状態ということ。
飽和じゃなくて余剰なベッドが、部屋が出てくる、
そうするということ
は、そう、はい、質量下がりますよね、はい、お客さんの取り合い、
稼働率減って、
稼働率減って、はい、どっかで潰れるようなことが出てきますよね、これってなんかどっかで聞いたことがあるでしょ。バブルの崩壊っていうのはこういうことだったじゃないですか、
はい、
ね、マンションどんどん建てて、でも高くなって、
オークションとかいろんなものできて、
言ってたけどどっかでボンって
終わって過剰に、作りすぎて、
そうそう、で駐車場ばっかりになったでしょ、はい、人がいなくなって、はい、同じことやってるよね、
これはその府とか、あの市とか、門川さん、どうされたんですか。
言ってるもうずっと言ってる、これおかしいって、はい、もうそんなね、あのホテルばっかり作るんじゃなくて、もうちょっと考えた方がいいよと、例えば高さ制限規制して今すごいガンガンにやってるけど、もうちょっと高さ制限緩めたらね、そこに住める人たちは出てくるんだよね、
もうちょっとその階を増やすと、
安くなるからね、安くなるから住めるでしょって、はい、でもなかなかしないよね、はい、で見直しするって言ってるけど、じゃあ御所の周りのいいところはダメと、でもっと南区とかだったらいいよって言うと、じゃああれですかって、お金があってもうそのいいところに住める人はこの御所の周りに住みなさいと、でお金がない人はもっと遠くに住みなさいっていう話ですかって話はね、この平安時代とかそうだったと思うんですよ。貴族は御所の周りに住んで、
ね、やっぱりこの京都は歴史の中にあるっていうか、やっぱりそれが残っていること
は、楽しの中に住める人はそのなんか裕福な人で、そうでない人は外に出ていけと同じじゃないですか、はい、そんなことをね、行政が言ったりしたりしますかって話はね、
したらダメですよね。でしょ、そんなことは。
だって一番子育てしてる人たちが住みたいのはやっぱり公園がある御所の近くであって、鴨川であるじゃないですか、
はい、
一番いいんだもん、子供を育てるの一番いいんだもん、
はい。そうするとやっぱりそういうこの住む人が、便利で環境もいいところに、住むことができるということが一番重要と。
そうすることによって、はい、あ、子育てしてて楽しいなって、もう一人欲しいなと思うから、
便利だし、
京都で産みたいなって思うや、はい、私京都五段活用ってずっと言ってるんだけど、
どういう活用ですか。
まず一番大事なのは、はい、京都を知ってほしいよね。これコマーシャルして、京都って、日本に京都って街があるんだなって、
はい、
京都知ってほしい。次は京都に来てほしい、
はい、
あ、じゃあ京都にぜひ行ってみたい。
若い世代にということですか。
誰でも、
は
い、まず京都って街があって、
はい、
京都に来てほ、できたら京都で学んでほしい。
知る、
来る、学ぶ、
あ、
もう、こう、京都で、
今三段、
でしょ、はい、で京都で今度は就職してほしい。
お、
あ、じゃあ京都のこんな会社で働いてみたい、
はい、
でしょ、
はい、
で最後は京都で結婚して子育てしてほしい。
お、それが、
これが初めて京都っていう街を100年続けるために必要なことだと思うんですよ、はい、今はね、知ると来るだけやってるので、そこに、
それが、まあ、
学ぶもないし、はい、生活するもないんだよ、就職するもないし、ないの。
そうですか、
うん、
やっぱりそうやって住む可能性のある人が、京都の街って、ええー、な、いいな、いいとこだなって思う、と思っていただくことが非常に重要ですよね。
本当にそうだよね。
で、住みやすそうだなという、住みやすそうっていう、
それが大きいでしょ。
何、
もうぜひ京都に、ね、就職してここに住んで、
はい、
ね、結婚して子供を育ててみたいなって、京都で子供を育ててもらいたいなって思うのが一番大事かな。
本当ですね、やっぱりその住みやすそう、子供を育てやすそうと思っていただく環境づくりは、そのお役所の役割
でしょう。
ですよね、
はい、でしょう。
畑山先生の役割とも言えるということですね。
いえいえいえ、
はい、ありがとうございました、はい。